私ね、それってどんなんだったのっていう聞かれても、私あんまりその内容あんまり言いたくないっていうのが、
口にしたくないぐらい残酷なのね。
口にしたくないやつ残酷なのが、うん、足立区の女子高校生コンクリート殺人事件と、うん、あと台湾の梶原一騎の娘さん、パイシャオエンさん、うん、パイピンピンさんの娘さんね、うん、あの人と、もう一個多分めいちゃんしてる名古屋アベック殺人事件って覚えてる？
あ、そのフレーズは覚えてる。
アベックって言っても今うちの娘だから絶対分かる。アベックっていうのはカップルって意味なんだけど、うん、これね、昭和の最後に起こる昭和63年に、ちょっとこれについてやっぱり忘れちゃいけないなって、うんうん、これも少年犯罪なんだけど、これね、だから昭和63年、うん、犯人がね、6人いて、17歳から19歳で、1人だけ20歳がいたのね、うん。あとは全部17歳から19歳で、主犯格はね、10代だったのよ。17歳とか18歳とかだったんだけど、うん、これね、もう壮絶なリンチを加えて殺害するのね、尋常ではない拷問。私、この時テレビでリアルで見てたんだけど、うん、もうね、当時犯人が少年にもかかわらず、今だったらね、ほらもう実名報道とかするけど、うん、当時ってそんななかったじゃん。でもね、もう本当にね、実名報道されたぐらいひどかったのよ。でも少年法の見直しのきっかけにもなったね、事件なんだったんだけど、うん、これね、理髪店で働く男性と女性、19歳と20歳だよ、まだこの二人も、うん。19歳と20歳だったんだけど、同じ美容室で働く親も公認の中で、将来は二人でね、床屋さん、お店を持とうねって誓い合ってて、うん、で二人でも貯金もしてたんだって、19、20歳で。偉いよね、うん。で、女の子の方はお兄ちゃんお兄ちゃんって呼んでたの。その男の
彼氏のこと、ね。
彼氏のことを。うん、そう。でね、この犯人グループ6人、2台に車を分乗してて、うん、で、この2人を襲う前に、同じ日に、その前に2件車を襲撃してるのよ。1つ目の車にはバーッと逃げられたんだって。2回目の車を襲撃したら、なんかね、ボコボコにして、お金をね、いくら8万円ぐらい取ったのかな、うん、?8 万円ぐらい取って、1回目逃げて、2回目が、なんか金品を奪って、うん、え、もっと盗もうぜ、もっと金が欲しいよね、ってことになって場所を移動して、うん、A さんと B さん、A さんと B 子さんにしようか、うん、彼氏が A さんで女の子 B 子さん、うん、2人の車のね前後に挟むように車を止めて、うん、で6人が木刀と鉄、もう鉄パイプでめった打ちにして、うん、ガラス割って、フロントガラス割って、うん、で2人を引きずり出してね、2人もめった打ちにして、うん、その6人グループ犯人グループの中に10代の女の子もいたの、2人、6人のうち2人女の子なのよ。で、その女の子が B 子さんを上半身裸にして、うん、もうそれさ、ちょっと裸にするってさ、もう人としての尊厳を奪ってるね、うん、女の子で。もうそこでね、2人を正座をさせて、うん、全身にタバコに火を押し当てて、A さんと B 子さんの、うん、でシンナーかけて火炙りにして火をつけて、で女の子はその彼氏の前でかわるがわるレイプされて、でもうそこで車に乗せられて、で、もう、墓地に連れて行かれたのかな、二人が。で、その A さんはもう助けてください、どうか助けてくださいって、命乞いをしてたんだけど、うん、もうその彼女の前で、A さんは首にロープをかけられて、うん、綱引きだ、綱引きだって、もう20分、締めたり、緩めたり、締めたり、緩めたり、20分に分けて殺しちゃったんだって。で、A さんの、その、亡くなった体を、車のトランクに入れて、で、それから2日間だよ、女の子。B 子さんをずっともうね、壮絶な2日間、もう壮絶なリンチを加えて、十二分に死の恐怖を味わわせてるのね、2日間、うん。でもその間ね、もう殺してください、殺してくださいって言ってたんだって。
あ、だね、
で、もう夜、山に連れて行かれて、穴を掘り始めたんだって。もう大体そこでわかるじゃん、うん。あ、もう殺されて埋められる。だったら、お願いがあります。最後にお兄ちゃんの顔を見せてくださいって言ったんだって、うん、犯人たちに、うん、でトランクを開けて、夜だからライトを当てて、彼氏の顔を最後に見せたらしいの。でその時もずっと2月だよ、2月、うん、今ぐらいに寒いのに、うん、パンツ1枚だよ、もう穴の前に立たされて、うん、ずっと穴掘ってね、その時にほら最後の晩餐だみたいな感じで、うん、おにぎりを渡された犯人から、うん、だったらその B 子さんは食べずに、うん、これを一緒に埋めてくださいって、お兄ちゃんと一緒に天国に食べますから 一緒に埋めてくださいって言ったんだって、私もそこでさ、もう
早く。
で、結局、B 子さんも綱引きだって言って、もうタバコを吸いながらみんな、もう女の子なんかキャッキャ笑いながら、もうそれもわざと、もうわざと20〜30分かけて、で、掘った穴に、わざとアベックだから、それは後の裁判で言ったんだけど、うん、アベックだから抱き合わせようぜって言って、わざと二人を抱き合わせた感じで、うん、穴掘って埋めたの。でもね、結局ね、すぐに逮捕されたのね。まあ、すぐ逮捕されたきっかけっていうのは、うん、まあ、すぐに捜索願いが出されたっていうのを親からね。うん、で、二人の車がすぐに見つかったの。デートのメッカだったんじゃない？その二人がいた。うん、緑地、なんたら緑地だったかな、うん。で、やっぱりほら、フロントガラスもバリバリに割られてるし、うん、A さんと B 子さんが襲われる直前に二つ車を襲われてる、うん、そこを警察に駆け込んでて、あ、その直前の二つの事件と同一犯だって断定されたから、うん、すぐに逮捕されたのね、うん。で、主犯の男の子とかみんな少年法に守られるからって言ってたのね。で、少年行きだって言ってたんだけど、でもね、もう稀に見る重大犯罪で、まさに鬼畜だって。でも少年法は関係ないということにね、刑事総務に相当だって言って逆送致されたのよ。で、結局主犯格の19歳、死刑判決だったのね、最初。一審二審。死刑判決。俺は少年法だから、死刑判決になんないよって、うん、最初にお母さんが面会に行った時に、ヘラヘラ笑ってたんだって。ヘラヘラ笑ってて。で、もうすぐ出生した後に車乗るから、お母さん車を整備しててねって言ったらしくて、一審二審死刑になって。で、もうものすごいそれから反省の態度を見せ始めたのよ。で、母親も、本当にすみませんでしたと。全財産をかけてでも、償いをしますから。で、それがやっぱり功を奏したっていうのはあれだか、結局その子は無期懲役になったのね。で、今でも収益中、服役中で、収監中で、もう今ね、すっごい模範囚なんだって。で、最初はね、この主犯格の犯人に対して、その B 子さんのお父さん、お母さん、当時ね、インタビュー受けてたんだけど、うん、もう私も本当に覚えてるんだけどね、切り刻んでやりたいとか、うん、炙り殺してやりたい、炙り殺してやりたいって、うん、歳なんて関係ないよって、もう俺が殺すみたいなの言ってたのよ。
そりゃそうだよ。
で、結局模範囚になって、で、主犯格から、B 子さんのお父さんお母さんに、反省の手紙をすっごく送ってきてたんだって。うん、で最初の頃は、ね、ご両親も読んでなかったの、途中から読み始めて、返事を書くようになって、うん、もうあなたの更生を願ってますよって。すっごいない、このお父さん。でもね、これ残念なのが、うん、結局反省して、損害賠償金、うん、その A さんと B 子さんに対する損害賠償金をお父さんお母さんが家屋敷を売って完済したのが、この主犯格だけなのね。あとの5人、一銭も払ってないんだって。全然払ってないどころか、反省の態度を見せなくて、賠償金の支払いも全くない。謝罪もないんだって。謝罪もない。だからもう反省するのはこの主犯の男の子だけで、でそのうちの一人、当時少年だった子が、事件からやっぱり時が経ってね、結婚して娘も生まれてるんだって、でそれをどこの雑誌かインタビュー受けてる、突撃インタビューみたいな。もう私ね、これ一回あったんだけど、どう思いますかって。あなたは今結婚して子供も設けてますよねって。あの事件はどう思いますかって言ったら、この犯人、あーって、事件ばっかり引きずられてもしょうがないでしょって。前に進めないですよね、人生。って言ってたの。だったらその記者が、あなたも娘さんいらっしゃいますよね。娘さんが、その B 子さんと同じ目にあったら、どう思いますか、それは許せませんよねって。被害者の墓参り、お墓参り行かれてますかって。ああ、忙しいから行く時間ないねって。こんなインタビューだったのよ。もう当時30代だよ、この子。
怖い。もう。
どう？
絶対嫌だ。
どう？
絶対許せない。
絶対許せないでしょ。で、これが昭和63年の最初の方ね、2月ね。うん、だから昭和の最後の年、うん。で、その年の11月に起こったのが女子高校生コンクリートなのよ。そう。だから女子高校生が、まあ、あの子は40日間監禁されてたでしょ、うん、で、亡くなったって言われたのが1989年の1月5日だから、昭和天皇が亡くなる2日前だったの、ね。
そうだ、
だから本当昭和最後の、この名古屋アベックと女子高校生コンクリート詰め殺人事件は、昭和最後の少年犯罪、重大少年犯罪なのよ。で、その何年か後に、この間ね、若ち子でも話した関照彦。
ああ、市
関
川。
照彦が、これ市川、これが2、3年後に起こしてるでしょ？平成になって。あの子もほら、最初に言ってた言葉が、女子高校生コンクリートも名古屋アベックも死刑になってないじゃないか。だから僕も死刑なわけないよ。お母さん、僕ね、出所したら何か資格取るから、何か参考書持ってきてって言ったんだよね。関の照彦。本当。でも、関は死刑になってるから、もう許せない。本当にこう名古屋
ちょっ
アベック。
と、っていうか
もう
さ、
私ね、
なんだろう、どうしてそんなことができるんだろ
もう本当に許せないでしょ。もう一歩胸くそ悪い。もう本当に許せないっていうの
う。
が、まあこれはもう、まあ今度ゆっくり話してもいいけど、日産自動車のね、須藤正和さんだったかな。もう今度これ話すね。まあちょっとね、この子もね、まだ19歳だったのかな。日産で働いてて、会社からの引き落としで生命保険に入ったのよ。で、その時まだ彼女ももちろん結婚もしてないし、彼女もいない時だったのね。で、その時受取人の欄があるじゃん。保険金の受取人。例えば父とか母とか兄弟とか。あれに未来の妻子って書いてた。もうこれももう悲しい事件だよ。本当に殺されちゃって。もう何日も連れ回されて、この人も。で、
ねえ、ちょっ
もう本当
と、
に、
ちょっとごめんね。ちょっともう話が強烈すぎて、最初のアベック殺人。強烈
です し
ぎて、ちょっともう
ょ
思考が止まっちゃってるんだ
う。もう
け
ね、
ど。
私ね、あの時ね、もう本当に泣いた、もう話、もうワイドショーで、あの時本当にお父さんお母さんも顔出しで出てたのね、あの時代だから。わあ、もう本当に涙止まんなかったね、あの
だけど
時。
さ、なんていうの、突発的に、うわーって怒り、癇癪を起こして、怒ってなんか人をね、刺しちゃったみたいなことがもしあったとしても、そんな長い時間にわたって、いじめ抜いて、しかももう恐ろしい体に火をつけたり、レイプしたり、何日も、で、目の前でわざとゆっくり殺す、首を絞めて、そんなのさ、18、19の子が、どうやったら発想できる？しかも6人もいて、1人もそこ
や
で
めようって言わ
言
な
わ
い
ない
よっ
し、
て。
ちょっと私なんていうか、どうして
ああ、
そんなことも
う
できるんだろうっ
つらい。
て。
つらいよ、本当
意味
に。
がわかんない。どうしたらそんなことできるんだろうって。なんだろ
お父さんお母さんの気持ちになったらね、またね。
う。私、ちょっととそれ親の責任も大きいけど、親も気の毒すぎるけど、もう気の毒とかじゃ済まない。もう同情の余地がない。何も。その18年、19年の間に、なんかおかしなことって絶対あったと思うんだよね。
そう、この主犯格の少年はね、まあ反省して今模範囚になって、両親がね、すべて賠償金を完済して。
だけどさ、ちょっと待っ
その、
て。
この子はね、中学生の頃から暴力団員だよ。中学の頃から。なんかね、確か、弟かなんかが暴力団のなんかね、ちょっとトラブルを起こして、で、暴力団の組に話をしに行ったんだって、このお兄ちゃん、この犯人が。だったらお兄ちゃん度胸はあるじゃないか、みたいな感じで。で、
あ、ス
暴
カウト
力
され
団員
た
か
んだ。
ら、そうそうスカウトされて、で、中学の時から暴力団員だって。でもまあ、使いっ走りだよね、きっとね、
そう
その
そうそ
辺。
うそうそう。
そうだったと思うよ。
いや、でもさ、その反省している模範囚であるって言われてもね、福ちゃんだったら娘がそんなことされても想像もしたくない
い
と思うけ
やー、
ど、もう
私も
許
生
せ
き
ないで
てい
し
け
ょ？
ない
生き
も
ていけないよ
ん。生きてい
ね。
けない
そ
も
れをさ、やっぱりその、あなた、更生していくことを願ってますよって言った、その被害者のご両親とかの気持ちもなんかもう弱っちゃって、もういい、もうこの話は触れたくない、もういい、もういくら嘆いても娘は帰ってこないってことの諦めから来る、そのなんて許しというか、そういう感情なのかもしれない。本当のとこはわかんないけど、でもね、私はちょっと、いくらね、その反省するぐらいだったら、なんで途中で止めらんなかったのか。何が
謎、
あなたを
謎、
そんな
本当に
風に
謎。
したのって。何って。 私、ちょっとこ、だからそこにさ、何が、とにかくね、謎すぎる。意味がわからない。理解がもうできないし、そんな反省するぐらいだったらどうしてやめらんなかった。で、親御さんもさ、そう全部、ね、家を売っ払って全人生を投げても、絶対に謝罪をね、貫くって言ったご両親、もうそんなにちゃんとした両親なんであればさ、どうして途中で、うん。いや、私、子供がもうぐれたり、子供がダメになっていくのって、私、親の責任すごい大きいと思うの。本当にね、そこは思っているんだけど、でも、やっぱりそこまで極悪になられちゃうことは、どこの親も想像してないよね。ちょっと私、この、なんとかなんないのか、かわいそすぎる。
かわいそすぎて、なんでこんな殺し方するの？
なんでできるの？そんなことが、
まあ。どんな方法でも殺しちゃいけないけど。
で、その作業を自分の手でしてる。なんかさ、爆弾を投げていっぱいの人が死ぬとかってのまた違うじゃん。自分の手でやってるじゃん。私、それがもう本当に怖い。で、そういう人たち、わかんないだけで、外歩けばたくさんさ、いるかもしれないっていう、その6人ともそういう精神が病んでいる少年、たちのグループの横を私たちは知らずに通ってるかもしれないと思ったら本当に怖いよね。
あるよね。
いつ自分が巻き込まれるかじゃないけどさ。
かわいそう。
どうしたらいいと思う？なんかこう若ちこ喋って、うん、極悪喋って、こう風化させてはいけない。ねえ、っていうのと、あとはこれ聞いてどういうふうに自分の中でこうなんか完結したらいいのかっていうか、もう引きずってしまうね、こんだけ胸くそ悪いと。
本当に胸くそ悪いでしょ、これ。で、でもあと妻子のいるあの元少年の話も超胸くそじゃない？何これと思って、私当時。
どれどれ？
本当に。さっき言ったほら、墓参り、忙しいから時間がないね。
いや、だからさ、そのさ、奥さんとかも知ってるってことでしょ？その人が当時そういうやり方で人を殺した。
知ってるんじゃない？
知ってるわけよね、もう。
でもこの主犯格の男の子も、もし有期刑とかだったらここまで反省してないかもしれないね。一回ほら、死刑に判決になったから、うん、そこでなんか焦ったっていうのもあったみたいなの。
だって死刑判決出る前は死刑にならないって言ってたんでしょ？
う
ん、
そう、うんうん。車の整備しといてだから。
で、私はね、悪いけど、その主犯格の人が、誤って反省もして、模範囚であるっていうことを聞いても、全く私の気持ちはね、同情の方向に揺れ動かない。1ミリも。1ミリもいかない。全然信用できないし、そんなの。悪いけど、私は無理。個人的に。
それだけ絶望だったからね。二人の気持ちになるとね。
いや、もう、本当に痛かっただろう、苦しかっただろう、もうなんか、コンクリートのね、殺人の40日間の話も後からいろいろ出てきたの、もう信じられないもんね。そんなことが本当にあるのって。で、なんか、40日って長いからさ、で、自宅とかにもいたわけでしょ、連れ込んで。で、親が、なんか、誰か連れ込んでるのとかも知ってたけど、
知ってたの、
通報しないとかさ。いやー、世の中に恐ろしい事件が本当にいっぱいあって、
本当にいっぱいあるね、めちゃんね。
その人たちのことをどうすることはできないけど、やっぱり自分の周りにいる子供たちのことはね、ちゃんと目かけてあげて、愛情かけてあげてってことをしないと、もう本当にとんでもない怪物になってしまう可能性があるってことだよ。
そうだよね。
基本的なことでいいんじゃないの？だって、人に優しくするとか、嘘を言わないとか、もう幼稚園とかで習う、基本的なことができてれば、多分、そんなことを発想には、とてもじゃないけど、いかないと思うのね。何かが欠如してるんだとは思うんだけど、その欠如してるものっていうのを補えるのって、やっぱりさ、子供はもう無力だからさ、大人しかないんだよね。それは親だったりね、幼稚園の先生、学校の先生だったり、親戚の人たちだったりとかさ、友達、親の友達だから、私なんかもたくさんいるけどさ、周りに子供たちが、やっぱ大人の責任大きいと思うからね、子供だからと思って舐めるんじゃなくてね、やっぱね、ちゃんと子供だからこそちゃんと見てあげなきゃいけない、子供の時こそ大事な時間、
そうだね、
なんじゃないかなと思うよ。 これ全然話違うかもしれないけど、ちょっと話違うかもしれないけど、あのドイツでね、あのスポーツやってるちっちゃい子供たちがいるんだけど、本当に幼稚園とかで5歳とか6歳とか小学校低学年とか、ちっちゃい子たちがね、スポーツ教室みたいなとこ来てる子供たちがいるんだけど、まだもうぴょんぴょんぴょんぴょん、ちっちゃい、なんかちっちゃい障害物をジャンプするみたいなとこから始めるみたいなさ、そんなスポーツ教室なんだけど、だけど先生たちってみんな元オリンピック選手とかなのね。
おー、すごい。
それね、どういうことかっていうと、やっぱりね、本気で頑張りたい、ちっちゃいうちからやるんだからさ。だからそういうちっちゃいうちだからこそ、本格的な先生をつける。
あー、なるほど。
ちっちゃいちっちゃい子供たちだからこそ、一流の経験者をつけてるよ。
おー、素晴らしいね。それ。
で、あの、この間、フットサルみたいなさ、室内でやる。
ちっちゃいサッカーみたいな。
そうそうそう、うん。ああいうサッカーのちっちゃい子供の試合を見てきたんだけど、そこでね、笑っちゃったの、すごい面白いな、すごいなと思ったのは、小学生のチームなんだけど、監督がいるんだけど、監督、現役の二軍チームの選手だったりするわけよ。選手だったり、二軍三軍かな、それとか監督だったり。だから、その、ハーフタイムじゃないけどさ、その休憩の時間とか、こう集まって、こう作戦を会議とかしてるのが超本格的なのね。やってることが大人と同じなのね。だから子供だからといって変に区別、差別をせずに、ちゃんと大人が責任を持って指導するっていうスタイルなのね。小さい子供こそより気をかけてる、目をかけてる。それは甘やかすんじゃなくて、大人と同じスタンスで。だから、日本のちっちゃいから、ちっちゃい子供だから、できないからお母さんが全部手を貸すとか、甘やかすとか、そういうスタイルではなくて、すごい気にかけてるんだけど、大人と、なるべく大人と同じ目線で、話をして、小さいからこそ気にはかけるけど、大人と同じことができるように、一流の指導者をつけたりとか、っていう考え方。
素晴らしい。
もう、なかなかいいなと思って、ちょっとやっぱ違うなと思ってね。私がここで今言いたい、私が考えられるこういう極悪事件とか聞いて考えられることって言ったら、やっぱりね、ちっちゃいうちに、ちっちゃいうちだったらすごい柔軟だからね、いい方にも悪い方にも転べると思うのね。だから、やっぱりいい方に転べるような精神を、そういう子を育ててあげてほしい。それを親だけじゃなくて、周りにいる。だ、自分の周りにいる子供たち、
ね、子供は地域で育てるものっていう、
そう、昔はそうだったじゃん、ね、昔はそうだったよ、東京とかだって、
ね、うん、そう、なかなかそうじゃないよね。
もうできれば関わんない、あんまりね、余計なこと言ったら怒られる、文句言われる、クレームつけられるとか、昔は本当地域で、でやっぱドイツ、特にベルリンなんかは、東西の、あの、冷戦時代とかが1989年まであって、やっぱり地域で力を貸し合ったわけよね、子供のことに限らず。みんなで助け合って、東と西と、あの、分かれてた時代もあるし、それが合併された後もまた大変だったわけでさ、みんな協力し合うっていう精神がまだ残ってんのね、89年のことだからさ、最近なわけよ。なのでね、まあ昔は日本もあったと思うんだよね、昭和。私も近所の人にすごい怒られた。
そうだったよ。
近所の人怒られた。
私も言ってた。うん。一体ね、あの、怖い
おじさん。おじさん。よく怒られたね。木登ったり、塀乗り越えたりとかして。今なんか、幼稚園児の声がうるさいとか、除夜の鐘がうるさいとか、そういう問題がすごい言われてるけどさ、なんかちょっと、30年前、40年前と比較すると、ちょっとなんか、クレームのレベルが下がってきてるっていうかね。
ね。あ、そう、私、元旦に大喧嘩したおじさんの話。でも、これするとすっごい時間かかるから、また今度聞いて。
あ、そうする。じゃあ、今度の時に、福ちゃんが、すんごい切れたっていうね。
相当切れた、私。
まだ私も聞いてないから、じゃあ、それ今度教えてもらおう。
今度聞いて。
わかった。
ちょっと、じゃあ、ちょっと、
もう。長くなっちゃった。
この間、いいよ。めいちゃんがこの間、聞きたいって言ってたら、ちょっと忘れないうちの青春なごの話しとく。あ